阿部一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。あんなに毎日毎日暑かったのにですね、もういきなり秋っぽくなってきましてですね、気温の変化についていけませんね。体調崩している人も多いんじゃないでしょうか。そんな中ですね、菅政権が誕生して、まだ日も浅いんですけれどもね、この政権は一体我々の生活に何をもたらすんでしょうか。今日もですね、番組を進めていきたいと思います。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。いつものメンバーでお送りします。どうぞ。
岩田徹です。
はい、西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、ご無沙汰しております。皆さんそれぞれ生活の方はいかがでしょうか。
あ、僕は今日腸閉塞やりかけて一日寝てました。
大丈夫ですか。
ちゃんと あの薬がありますから。避ける薬があるんで。
そうですか。お元気ですか。
はい、元気にしてます。ぼちぼち、まあ、この前お墓参りに行ったんですけど、お彼岸に。はい。まあ、あんまり閉じこもっても痛くないんですけれども、まあ、人混みは避けつつ、出かけなきゃいけない用事もいくつかあったりするので、そういう時はちゃんと、マスクして、気をつけて、はい、出かけるようにしてます。
そうですね。私もですね、生活の方は相変わらずなんですけども、菅新政権ができてからですね、非常にやる気がないというか、なんて言うんでしょうね、今までは新聞もくまなく見ていたんですけどもね、もう読む気もなくなってきたという感じでですね、これは彼らの戦略なんでしょうかね。
あ、それはあれですね、いわゆるアベロスってこと
で、アベロスですか。
アベロスには2パターンあって、安倍さんを支持していた人たちが、安倍さんが、退陣することになって、はい、まあ、ショックを受けて、ぽっかり穴開いたようになるのが、安倍ロス。もう一つが、張り合いがなくなってですね、それで気が抜けたようになるのがですね、もう一つの安倍ロス。
なるほど。室井佑月さんもそんなこと言ってましたよね。張り合いがなくなったと。
安倍政治を許さないっていうのがキーワードでしたから。
そうですね、
文字があったでしょ、
はい、
だから安倍政治が一応内閣は終わったわけだから、そこで脱力感みたいなの感じてる人いますよね、
はい、
私の知ってる人も。
いやでも安倍さんは首相の座をおりましたけど、安倍さんのやった手口は消えませんからね、
はい、手口は消えないし、それを上回ることなんか起こりそうな感じがするんですけどね。
そうですね、
まあ、前回の収録での締めの言葉は、安倍さんが辞めても安倍政治を許さないっていうね、まあ、それは変わらないっていうのが、
ああそうでしょうね。
日本のメディアはそんなに新政権を叩いていませんけれども、海外のメディアは痛烈に結構批判してますよね。報道の自由度が現在66位ですか。今までの政権を支えてきた番頭役がですね、庄屋さんになったというだけで何も変わらないんじゃないかという気がしますけれどもね、そのあたりどうでしょう。
国境内記者団がね、声明出したんですよ、
はい、
菅首相は今まで質問に答える必要はないとか、そういうことで記者を制限してたと、うん、そういう人が首相になって、報道の自由がさらに不自由になってるんではないかと。で、内閣の記者会見にその記者を制限して数多く入れないっていうのは不当だって言って声明出しましたよね。報道の自由が懸念されるって言って、
はい、前回収録分でも放送しましたけれども、これまでも政権を批判するメディアや新聞があると、そこにわざわざ電話をかけてあいつを外せとか嫌がらせをしていたのが今の首相ですからね、とても報道の自由があるとは期待できませんね。
今回の内閣で注目されてたのは、まあ、自分が今までやっていた官房長官、ね、が誰になるのかっていうのが、ね、あったんですけど、厚労大臣をやったの加藤大臣が、はい、まあ、官房長官になったということなんですけど、一言で言うと加藤大臣っていうのはいわゆるご飯論法の、使い手という
か、まあ、名人ですね。
ご飯論法で要するにご飯食べたね、要するにちゃんと答えないね、ふらりくらりとやる論法の、まあ、達人を自分の後任に据えたっていうのでね、まあ、大体これで国民の疑惑に対してまともに答えようとしないっていう姿勢がはっきりしてますし、まあ、森かけ桜の問題ぐらいの勢いでもう加藤官房長官もね、まあ、それ話してますから、全く期待できないですね、選挙ね。
そうですね、まあ、ジャパンライフの元会長山口氏が、ね、逮捕されましたよね。あ、逮捕されたのは1人だけじゃないですね、12、3人逮捕されましたよね、一族郎党。これがきっかけになるんじゃないかなっていう気もしますけれども、それでも再調査しません、文書がありませんって言い続けるんですかね。
まあ、検察の動きですからね、まあ、安倍さんが辞めるってなって実際逮捕すぐしましたよね。だからそこら辺が、はい、どういうふうになってるのかっていうのはちょっとはっきりとは分かりませんけどね。上川前法務大臣やった人をまた持ってきたじゃないですか、はい、で上川法務大臣っていうのが基本的にはその例の問題になった黒川その政権の番犬と言われたね、を検察のトップに据えようとしたとき問題になったりとか、あとは検察庁、検察官の定年の問題 その法案をまた提出するっていう意向を、ね、示しているということで、まあ、司法の方も、まあ、官邸がまたコントロールしようっていうね、そういう姿勢を見せているのに対する一つの牽制でもあるのかなっていう感じですね。
そうですね。それともう一つ、河井克行元法務大臣夫妻の保釈請求がね、もう再三、却下されていますけれども、彼からお金を受け取ったという町議がですね、証言しましたよね、そして違法性は認識していたと証言しましたよね。この辺がまた少しずつ変化をもたらしてくるんじゃないかなと期待していますけれどもね。
そのジャパンライフの問題もそうですし、河井元法務大臣とそれから河井案里の問題もそうなんですけれども、これって全部両方とも菅さんが絡んでるわけですよね。そういう人が総理大臣になったっていうことをメディアはもっとしっかりと大手メディアがちゃんと報じてほしいなと思うんですけど、菅さんの肯定的な面ばかりをクローズアップして、パンケーキ好きだとか、奥さんがどうだとか、そういうことは別に私たち興味ないんですよね。むしろ政治家として総理大臣として内閣の一員として、この人がどういうことをこれから私たちの暮らしのためにやってくれるのかっていうところをもっと報告してほしいし、やっぱり今までの安倍政権のブラックなところをやっぱり菅さんも一緒にそこのところを歩んできたわけですから、そういうところで菅さんっていうのはどういった役割をやってきたのかっていうところを私たちはもっと報道してほしいな、そこのところをちゃんと見てみたいなと思うんですけど、
まあ、そういう意味じゃですね、石破さんを外そうとした自民党内の動きっていうのを見ると、石破さんじゃ都合が悪かったんだなっていうことが分かりますね。
そうですね、
石破さんはあれ、森かけとか桜の問題についてきちっと調査しなきゃいけないって言ってましたからね。
言ってましたね、
だからまずかったんでしょうね、安倍さんとしてはね。だから岸田派から票が流れて石破さんが2位にならなかったようにこう 自民党なんてそういう力が働いたって言われてますね。
あの菅さんが総理大臣になって内閣の支持率が上がっているから、この機に乗じて解散総選挙やってしまおうっていうような声も自民党内に出てるってことなんですけれども、とんでもないことですよね。本当に国民のためじゃなくて自分たち自民党のために政治やってるんじゃないかって、本当にあのこうそれを如実に示すことですよね、
うん、まさにブラックボックスですね。この辺でちょっと話題を変えてですね、次はコロナの話題に移りたいんですけれども、東京都内の感染者が400人を超える時期は過ぎましたけれども、現在100人、150人という、ね、数字なんですけれども、まあ、検査数が減ってきていますからね、まあ、分母が減れば感染者数も減るということで、そんなに収束に向かっているという感じはしませんけれども、 GoTo トラベルなどのキャンペーンを張ってですね、経済を立て直そうとしているのはわかるんですけれども、このあたりの現在の状況どのように思われますか？
そうですね、あの江戸川区の工場で大規模な70人ぐらいのクラスターが発生したっていうニュースがあったんですけど、ほとんどの人が多分無症状だったんでしょうね。あの一部にあの感染した方が出て、で濃厚接触者の方々を検査していったら、 PCR 検査していったらクラスターになっていったということが分かったってことは、ほとんどの方は多分症状がなくて、多分自分で自覚してなかったにもかかわらず検査をしたら感染していたってことだから、それがやっぱり市中にも無症状の方々で実は感染してるっていう方々が多分いっぱいいるんじゃないかなって思うんですよね。そういう意味ではやっぱり、
そうですね、私も現在発表されている数字の10倍ぐらい感染者数がいるんじゃないかなと思いますね。
あの必要以上に恐れるなとは言うんですけれども、やっぱりあんまり報道されてないのは後遺症の怖さですよね。実際に感染して後遺症が残っている方々の、 あの言葉を聞くとやっぱり怖いなと思いますし、まあ、無症状で全くあの元気に暮らせてる人なんかはいいと思うんですけども、万が一感染して症状が重くなっちゃったら、後遺症が残っちゃったらって考えると、やっぱり正しく恐れなきゃいけないんだなっていうのは今でも感じます。やっぱり難しいですね、いろいろどこ行きたいところもあるし、やりたいこともあるし、会いたい人もいるし、ね、あのもちろん仕事で外にも行かなきゃいけないし、難しいですね。
まあ、ワクチンも当分できそうもないですしね、
うん、
ワクチンもできないのにオリンピック村の人たちはとりあえずイケイケゴーゴーという姿勢を示していますね。
うん、あのワクチンができたら国民全員に打たせたいっていうような政府のなんか言動があるんですけど、なんでですか、強制にはならないと思うんですけど、それもちょっと怖いなと。私なんかワクチン副作用が怖いなので、個人的には、うん、ワクチンができればそれでもう完璧っていうものでもないと思うし、
まだ臨床実験がね不十分ですしね、人によっては副作用が激しく出てしまうという人もいるかもしれませんからね。
そうなんですよね。うん、
話が大きく変わってしまいますけれども、最近の新聞でですね、人類が経済を優先するあまりですね、密林とか、ジャングルの奥地とか地下とかですね、人間が入らなかったところに人間がわざわざ入っていってですね、ウイルスを広げてしまっているんじゃないかという新聞報道がありますけれども、
あのエボラ出血の熱なんかもそうなんですね。あの密林にもともと存在していて、人類が触れていなかったウイルスを開発によって人類が入ることによって密林からウイルスを持ち出しちゃった、
うん、
これはよく言われますよね。だから開発優先で密林に入り続けるあの限りは、あのこういうあのウイルスが、あの新種のウイルスが拡散するっていうのは繰り返されるだろうって言って、あの有識者があの警告してますね。
そうですね。あとあの永久凍土っていうんですか、今まで氷で覆われていたところが温暖化の影響で溶けて そしてその中から未知のウイルスが広がっているんじゃないかという話もありますね。コウモリを食べちゃったやつがいるとかいないとかですね、未開の地に人間が入りすぎてしまったというようなね、話もありますね。まあいずれにしましても諸外国に比べれば日本は圧倒的にですね PCR 検査が少ないわけで、先日もですね、浅草の仲見世通りがもう人でごった返しているニュースがありましたけれども、ああいうところに行く気はとてもしませんね私は。
でも今回の連休
は、
はい、東京が GoTo に適用になったわけじゃないんですよね。来月分から、適用になるので、今回の連休っていうのはその適用になっていないのに、まあ行楽地によってはコロナ前の水準にね人手が戻ったっていうことですから、1週間2週間後感染の拡大がね懸念されますし、それと来月からは海外の人ですね、今までその入国制限してたじゃないですか、はい、アメリカやヨーロッパやですね、それを要するにビジネスマンとかに限ってみたいな、まあ、一応多少限定枠を設けるらしいんですけど、いずれにしても外国からやっぱり人が入ってくることによって新たな、まあ、その方の、コロナがね日本に入ってくる可能性があるので、まあ、この秋以降はやっぱり感染拡大する要素はあっても減ることはないんじゃないか。
国会でも参考人として意見を述べられていました小玉教授がですね、秋冬は怖いんだっておっしゃってましたよね。
ヨーロッパ、スペインとかね、イギリスも相当再拡大してますのでね、
はい、
非常に、まあ、インドはもう本当に爆発的に増えてますし、
そうですね、上がりますよね。まだまだこれから気を引き締めていかなきゃいけないですよね。オリンピックやってる場合じゃないなという気がしておりますけれども、この辺でですね3つ目の話題に行きたいと思います。カジノですね、岩田さんのお住まいの横浜ではカジノの話題がもう大変なことになってますね。
そうですね、横浜のカジノが、誘致されるっていうんで、今リコール運動と、住民投票の直接請求と2つ、直接請求が起きてるんですよね。リコールと直接請求とね、
はい、
で林文子市長っていうのが菅さんが官房長官の時にテコ入れをして誘致されたんですよ、
うん、
で菅さんの恩師である藤木さんっていうね横浜リゾート協会ハーバー協会の会長さん、これ自民党のボスなんですけども、
はい、
その藤木さんっていう人が大反対してるんですよ。親子2代で港から博打をなくしたんですよね、親子がね。それを裏切って菅さんが入れたってんで、非常にこう憤ってますね、自民党の地元のボスがね。
そうですね、
だから自民党の支持者の中でも半分ぐらいは反対の人いるんですよ。
はい、もうアメリカの企業って全部撤退したんですよね。
そうですよ、だから本当に今カジノっていうのはネットでやるんですよね。オンラインカジノなんですよ、オンラインカジノが主流だから、もう大きな箱物を作って大きな建物でカジノやるっていう時代じゃないんですよね。
うん、
だからカジノ産業が軒並み収益なんですよ、
うん、
大きな施設を持ってるカジノ産業はね。それで結局日本、進出を諦めたっていう、そういう背景があったんですよね。だからカジノ産業自体が大きな箱物でやるっていう産業自体が今は衰退期に入ってるっていう、そういうことが言われてますね、うん。
カジノのことをよく知らない日本人が日本人だけでカジノをやっていこうとしているんですね。
うん、でカジノってのはね昔高通力ってお相撲さんいたでしょ。
高通力さん、
はい、高通力ってのは相撲部屋の2階にサイコロ博打のあれを場を作って、それで辞めさせられたんですよ本当にサイコロだ。木枯らし文字堂みたいな白い布の引いてあるね博打場がね、一度だけ放送されましたよ。であれが相撲部屋の2階にあったんですよ。でそれは建物ごと取り壊されたんですけども、それで相撲界を引退したんですが、相撲界を引退した後も ギャンブル依存症が治らなくて世界のカジノを3カ所回ったんですよ。今3億円の借金があって首が回らないそうです。なんかどこで知ったかっていうと私の住んでる町の連合自治会の自治会長さんがですね調べてきて防犯ニュースでもってカジノはこんなに危険なんだって言って言ってるんですよね。
まあどっちにしろですねパチンコもそうですし競輪競馬入れ込んでしまう人はもう本当に入れ込んでしまうんですからね。
パチンコとの違いはねパチンコってのはね大きく多くても月に4万円ぐらいなんですよつぎ込むお金がね、うん、ところがカジノっていうのは大金がつぎ込めますから儲かるとこが時は大きいんだけど巻き上げられる時ってのは億単位で巻き上げられるんですよね。カジノで損失を出して家計に手を出しちゃうとか会社のお金に手を出しちゃうとかもうそういう問題がマカオでも韓国でも起こってますよね。
昔そんな昔でもないんですけど何年か前に日本でもありましたよね。とある製紙会社の御曹司がカジノに、まあ、入れ込んでしまって会社のお金に手をつけて億単位で億単位じゃないですよ何十億でしたっけ、
うん
うん、で逮捕されましたけどね。ありましたねそんな話が。
だからカジノってのはその巻き上げられるお金が桁違いなんですよね、うん、全財産絞り取られるような感じで。
岩田さんちょっと質問なんですけど林市長のリコール運動っていうのは今どんな形なんですか。
リコール運動は10月からです。で9月4日からはもう
盛り上がりというか
リコール運動は10月からで9月4日から11月の4日までが直接請求住民投票の直接請求ですね、
うん、
だから1ヶ月は重なって並行して進むんだかな。
あそうですか。選挙の時は住民の声を聞くって言ってましたけれどもあの人は市長になってからはかなり強引ですよね。
選挙の時にはカジノが問題になり争点になりそうだったので白紙ですと、うん、カジノを誘致する時には林市長は白紙ですと。でカジノを誘致するときは市民の声を聞いて意見を聞いてから誘致しますって言ったんですよね。ただ、うん、市民の意見を一度も聞いてないんですよ。選挙でも聞いてないしそれから世論調査もしてない。林市長が独断でカジノを誘致するって決めたんですよね。それで自民党や公明党の議員の中には内心これは困ったなっていう人がいるみたいですね。この前もですね横浜市議会で自民党の古手の市議会議員がカジノは慎重に進めるべきだっていう意見を林市長にぶつけてるんですよ市議会で、
うん、
運動が起きる前にもうすでにね。で公明党の市議会の中には内心は反対なんだけど公明党だから賛成しちゃったっていう議員がたくさんいるんですよね。住民投票の運動の方では法定 の必要な署名数っていうのは6万5千なんですけどもそれを大きく上回って50万ぐらい集めようっていう話してるんですよ。で50万っていうのは林市長 の得票数に匹敵するんですよね。それだけ集まれば必ずカジノ推進派が割れると。で実際に北海道の小樽ではカジノ推進派の自民党公明党系の市議会議員が反対に回ったんでカジノが入れられなかったってなるんですよね。だから署名をどこまで集められるかですね。反対の声がどこまで大きくなる だからそういう意味で言うと住民投票の運動とリコールの運動ってのはこうしながらね世論を盛り上げていくんじゃないかなと私なんか思うんですけどね、うん、
まあどっちにしろですねああいうカジノというかギャンブルは日本人のメンタリティには合ってないような気がしますよね。
ですよね。カジノも IR も菅さんが総理大臣になる前から結構力を入れてる案件ですよね。
うん、なんでああいう水物に力を入れるのかもう全く私は理解できませんね。
カジノをね日本に作れっていうのはアメリカのカジノ資本の要求なんですよね。それをトランプ大統領が安倍首相に伝えてるんですよ、うん、でその安倍内閣の方針になって官房長官がそれに沿ってやったと、
うん、でも
いうことですね。
でもそのアメリカ資本が撤退して今はしごを外されている状態ですよね。
そうアメリカ資本が撤退して日本政府はカジノの基本方針基本的な方向性出せないでいるんですよね、
うん、
日本政府が出せないから横浜も基本方針出せないでいるんですよ。 だけどまだカジノをやめるとは言えない。なんで言えないのかって、一度言っちゃったからやらなきゃいけないっていうことなのかな。
それですともう辺野古とかリニアとかと全く同じですね。
同じですよ、うん、で結局ああいう大規模工事やるとゼネコンが儲かるんですよね、
うん、
辺野古の場合も大手の建設会社が請け負ってね、日本の税、日本人の払った税金で基地作ってますけど、あのカジノなんかも総計 何兆円というねお金の、お金を使って大きな施設を作るんですから、そうするとまあゼネコンとしては美味しい話ですよね。
やっぱりそうなってくるともう利権が絡んでくるんですね。
そうですね、
うん、あるところに、うん、そうなっちゃうともうやめるにやめれないってことですね。国民がどんなに反対しようと、
うん、いやだから そこをね根元のところをこうやらないとダメだと思うんで、そこにも話広がっていくと思うんですよ。例えば、うん、辺野古の問題で辺野古一生懸命やってる人たちの間ではもう日米地位協定はダメだ、アメリカの言うこと聞いてる方じゃダメだっていうことが常識になってますよね、
うん、
でゼネコンに対する批判も大きいですよね。でそういうことがやっぱりね横浜でもねこれから始まってくるんじゃないかなと。
まあこういった問題がどんどんどんどん顕著になってですね、日本国民が目を覚ませばいいんですけどね。
私これ言わせてください、
はい、
カジノで一番怖いのはね暴力団です。カジノの施設の周りには暴力団の資金源になるような風俗とか闇金とか質屋とかそういうね施設がいっぱいできるんですって。だからカジノを作って喜ぶのは日本人で言えば暴力団ですよ。実際に私カジノ反対を駅前で訴えていたら暴力団の総長っていう人から襲われて腕ねじ上げられましたよ。本当に地元の駅で本当に横浜はね暴力団住んでますからね、
うん、
我が町にも住んでますけど、うん、警察に行きまして被害届出しました。
さあ聞いていただきました。なんだか暗淡たる気持ちになってきますよね。本当にこの先日本はどうなっていくんでしょうか。先日もですね新聞を見てみましたら、日本のお金の大好きな80を超えた政治家たちがですね、おっさんばかり5人並んで拳を上げている写真が出てたんですけどね、その隣にニュージーランドの35歳の女性首相を囲んでですね30代40代の女性大臣官僚がですね5人揃って笑顔で写ってる写真が並んでたんですけども、まあこの違い一体日本は何周遅れなのかなとそんな気になってきますね。日本が欧米並みの感覚に近づくのはあと10年20年かかるんでしょうかね。でもそんなに長く待てませんよね。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。